さて、今回はですね、バドミントン教室のブログ記事っていう、一見すると少し変わった資料を掘り下げていこうと思います。これあなたが教えてくれた記事ですけど、タイトルがまあすごいんですよ。格言、勝つために練習するってろくでもない。いや、これかなり挑発的じゃないですか。
そうですよね。
だってスポーツって普通は勝つためにやるものですし、勝利こそが最大の目標だって多くの人が信じてるはずですから。
ええ、もう勝つために頑張ろうっていうのは、あらゆるチームのスローガンになっててもおかしくない言葉ですよね。それをいきなりろくでもないと。まあ、この言葉の裏には、私たちが目標設定について陥りがちな、ある種のこう大きな落とし穴への警告が隠されてるんですよね。なので今回は、この勝利っていう目標が、いかに人の心を脆く、そしてまあ、ある意味で萎縮させてしまう可能性があるかという話から始めましょうか。
お願いします。僕も正直最初に読んだ時、きれい事じゃないのかなって少し思ったんですよ。
あ、わかります。
特にプロの世界なんて、もう結果が全てで、勝たなきゃ意味がないっていう厳しい現実があるわけじゃないですか。
ええ。
それでもなお、この筆者は勝つことを目的にするなっていう、その真意ってどこにあるんでしょうか？
その疑問、すごくよくわかります。この話の核心って、結局勝利っていうものが相対評価であるっていう、そこにあるんです。
相対評価。
はい。つまり、必ず相手が存在して、その相手との比較によってのみ価値が決まる。これって自分一人では決してコントロールできない、すごく不確実なものだっていうことなんです。
ああ、なるほど。自分がどれだけ完璧な、もう100点のプレーをしたとしても、相手が
そうです。
101点のプレーをしてきたら負けちゃうと。自分の努力だけではどうにもならない領域が必ず残るわけですね。
まさに。そして、そのコントロールできないものを、まあ、人生の目的に据えてしまうと、心は常に外部の要因に振り回されて、すごく不安定な状態になっちゃうわけです。資料では、この心理がもたらす歪みがいくつか指摘されていて、まず、相手を自分の勝利のための道具とか、乗り越えるべき障害としか見なくなる。なんか、尊重の気持ちが失われるんですね。
相手をこう人として見なくなるっていうことですか？それはちょっと怖いですね。
ええ。そして、負けた時の反応も歪んでくるんです。コントロールできないものが原因で負けたわけですから、自分の努力とか存在そのものが指摘されたように感じてしまう。
ああ。
あるいは、もっと簡単な逃げ道として、言い訳を探し始める。今日のラケットの調子が悪かったとか、審判のジャッジがおかしかったとか。
うわー、耳が痛い。誰かのせいや何かのせいにする心理すごくわかります。そうやって自分を守ろうとしちゃうんですよね。
そうそう。
でもそれって結局何も学んでないことになりますよね。
その通りです。自分の外に原因を求める限り成長はないんです。で、たとえ運よく勝てたとしても、そこには再現性がない。行動はどんどん短絡的で、まあ、卑怯なものになっていく。
なるほど。
これが筆者が言うろくでもない状態の正体なんです。他人との比較でしか自分の価値を測れない、非常に脆い心の在り方ということですね。
なるほどな。序列化、つまり勝ち負けのランキングで自分の位置を確認するっていう、そういう世界観にいる限り、人は本当に強くはなれないと。
ええ。
じゃあ、その脆い構造から抜け出すためにはどう考えればいいんでしょうか？その答えとして資料では対照的な美しい設計という言葉が出てきますけど、これはどういう考え方なんですか？
この美しい設計が目指すのは、矢印を他人じゃなくて完全に自分に向けることなんですよね。
自分に。
はい。目的を自分の技術、心身の状態、プレー中の判断の質といった、100%自分自身でコントロール可能なもの、これの向上に設定するんです。
つまり、昨日の自分より今日の自分はうまくなったかとか、プレッシャーのかかる場面で冷静な判断ができたかとか、
そうです、そうです。
そういうところに集中するわけですね。
ええ。この設計の中では、勝利はもはや目的じゃないんです。自分の技術とか精神性を高めていった結果として、後からついてくる現象の一つに過ぎないと捉えるんです。
ほう。
この考え方の最大の利点は、負けても自分が壊れないことなんです。
ああ、それは大きい。
むしろ、負けた試合は、今回はサーブの精度が足りなかったなとか、あの場面での判断が甘かったなみたいに、次への具体的な改善点が見つかる最高の学びの場になるわけです。
なるほど。負けが自己否定じゃなくて、ただのデータになる。
だから傲慢にもならないし、卑屈にもならずに、ただ淡々と前進できる。これが序列家との対比なんですね。
そういうことです。自分の成長っていう誰にも奪われない確かな手応えを積み重ねていく、これこそが本当の意味で強く美しい在り方だっていうのがこの資料の主張なんですよね。
わかりました。勝利一乗主義の室さと自分自身の成長に焦点を当てる美しい設計の違いはすごくよく理解できました。でもそうなるとそもそもの疑問に戻るんですけど、じゃあ一体何のために練習するのかと、勝利のためでないならその目的は何なのか。この記事の筆者、蓮氏の答えには本当に驚かされました。より多くの人のことを理解できるようになるために。正直これがどういうことか最初は全くピンとこなかったです。
ですよね。バドミントンの練習がなぜ人間理解につながるのか、一見するとなんか飛躍しているように聞こえるかもしれない。
ええ。
でもここに非常に深い洞察があって、鍵となるのは練習の過程で誰もが経験する不全感なんです。
不全感ですか？思い通りにいかないみたいな。
まさにそれです。頭では分かっているのに体が全く言うこと聞かないとか、昨日まで完璧にできてたショットが今日はなぜか全然打てないとか。上達しようとすればするほど自分の体一つですら完全にはコントロールできないっていう無力さとかもどかしさを痛感することになるんです。
それはどんな分野でもありますよね。楽器の練習とか語学の勉強とかでも、やればやるほど自分のできなさに直面する瞬間が来る。
そうなんです。そしてこの個人的でどうしようもない不全感の体験こそが他者理解の土台になるというのが練習の考え方で、
ほう、
自分ができない苦しみを知っているからこそ、他人が何かでつまずいているときに、その人の痛みとか、その背景にある複雑な事情を肌感覚で想像できるようになると。
なるほど。自分ができない側の人間になった経験が、他者への想像力を育むわけか。単に努力が足りないからだって、こう切り捨てなくなる。
その通りです。資料ではこの理解に至るプロセスが具体的に3つのステップで説明されてるんですね。まず1つ目が今話した自分の体すら制御できない無力さを知る体験。
はい。
そして2つ目がその経験を通じて人間は努力という単純な言葉では片付けられない複雑な存在だと発見することです。
複雑な存在というと、
例えば練習を見ていると同じ指導をしてもすぐにできる人もいればなかなかできない人もいる。それって単に才能とか努力の差だけじゃないんですよね。骨格とか筋肉のつき方みたいな身体的な個体差もあれば、その日の睡眠時間、精神的なストレス、家庭環境といった目に見えない無数の条件差が絡み合ってる。その事実に気づくんです。
あいつはやる気がないみたいに人をこう雑なレッテルで判断しなくなるわけですね。その人の背景にある無数の変数に思いを馳せるようになる。
そしてその結果が3つ目のステップ、相手を支配するのではなく共に歩むための技術を身につけることにつながっていくんです。
なるほど。
相手がなぜできないのかを想像できるからこそ、こうやれって自分のやりがかを押し付ける支配的なアプローチじゃなくて、君の場合はもしかしたらこっちのフォームの方が合うかもしれないねみたいに一緒に考える対話的なアプローチが生まれるんです。
なるほどな。練習で自分のできなさと向き合うことが巡り巡って他者と対等に向き合うための技術を磨くことにもなると。いやー、これは深いですね。
そうなんです。これって単なる精神論じゃなくて他者と関わるための極めて高度で実践的なスキルなんですよね。
さて、ここから話がさらに面白くなっていきます。この理解というテーマを掘り下げていくと、成長の非対称性という非常に重要な概念に行き着きます。
はい。
資料にはこう書かれているんです。成長できる人はダメな人を理解できるが、ダメな人は成長できる人を理解できない。これ僕最初に読んだ時少し冷たいというか突き放したような印象を受けたんですけど、どういうことなんでしょうか？
そう感じますよね。ダメな人っていう言葉も強いですし、なんだか一方的な優劣をつけてるようにも聞こえるかもしれません。
ええ。
でもこれって能力の優劣の話というよりは、経験がもたらす視界の構造的な違いの話なんです。
視界の構造的な違い？
ええ。資料では到達者と未到達者という言葉が使われてますが、 両者では文字通り見えている景色が全く違うんです。比喩で言うなら、山の山頂にいる人と麓にいる人のようなものです。
ああ、山頂と麓ですか？
はい。ある技術をマスターした到達者、つまり山頂にいる人は、そこに至るまでの全ての道のりを知っています。どの辺りに険しい岩場があったか、どこで道に迷いやすかったか、そして何より、かつては自分も麓にいた、できなかった自分を経験として内包している。だから今まさに麓で途方に暮れている人の気持ちやつまずいているポイントが、まあ手に取るようにわかるんです。
ああ、なるほど。過去の自分を通過してきているから、下の階層のことも理解できる。視界が広いわけですね。
一方で、麓にいる未到達者は視界が非常に限定的です。山頂からの景色がどんなに素晴らしいものか想像することすら難しい。それどころか、すぐ先の曲がり角の向こうがどうなってるかさえわからない。だから山頂にいる人が、あそこに見える尾根を目指せばいいんだよと言っても、麓からはその尾根自体が見えていないなんてことが起こるんです。
うわー、これはめちゃくちゃわかりやすい比喩ですね。だからダメな人は成長できる人を理解できないのか。悪意があるわけじゃなくて、物理的に見えてないから理解のしようがないと。
そういうことです。この非対称性の構造を理解しているかどうかこそが、指導者とかリーダーの成熟度を測る決定的な分かれ目になるんです。
と言いますと？
未熟な指導者っていうのは、この非対称性を理解していません。だから自分が当然のように見えている景色が相手にも見えているはずだって無意識に思い込んでるんです。
あ、
その前提で話が通じないと、なんでこんな簡単なことがわからないんだって苛立って怒り出すわけです。
それはなんか多くの職場で起きている刺激の正体な気がしますね。
そうかもしれないですね。
その怒りの根底には、自分が見えている世界を共有できないことへの焦りとか、自分の指導力に対する不安があったりするのかもしれない。
おっしゃる通りです。一方で、成熟した指導者はこの非対称性を知っている。だから、分からなくて当然だという地点からスタートできるんです。
スタート地点が全く違う。
ええ。相手には自分とは違う景色が見えている。その事実を受け入れている。その上で、麓にいる人にも分かるように、山頂からの景色を一生懸命翻訳して伝えようとするんです。
翻訳ですか？
はい。言葉を選び、例え話を使い、時には一緒に麓まで下りて、同じ目線で道を示そうとさえする。これって単なる優しさという感情論じゃないんですよ。非対称性という構造を理解しているからこその極めて知的で合理的なコミュニケーション技術なんです。
資料にある、理解は対称なものではなく、通過したものだけが全体を俯瞰できる一方通行のギフトなのですということだが、ストンと腑に落ちました。理解ってお互いに歩み寄って成立するものだとばかり思ってましたけど、少なくとも成長の過程においては、経験した側からしか渡せない一方通行のものなんですね。
そうなんです。そして、そのギフトをどうやって相手が受け取れる形にして渡すか、その技術を磨くことこそが人を育てることであり、それこそが練習の究極の目的なのかもしれないですね。
いやー、深い話でしたね。今回の探究を振り返ってみると、まず勝利だけを目的にすることのむろさから始まりました。それは自分ではコントロールできない相対評価に心を委ねる不安定な構造でした。
ええ、
次に見えてきたのは練習の真の目的。それは自分のできなさを向き合うことを通じて人間理解を深めることにあるという驚きの視点。そして最後に、その理解には経験したものから未経験者への一方通行の非対称性が存在するという構造的な真実でした。
バドミントンという一つのスポーツから抽出された哲学ですけど、その本質は驚くほど普遍的ですよね。
本当にそう思います。
ビジネスにおける上司と部下、教師と生徒、そして親と子、あらゆる人間関係において、この非対称性の罠とそれを乗り越えるための知恵っていうのは応用が効くはずです。
そうですね。さて、最後にあなたに一つ考えてみてほしい問いがあります。
ほう。
今回の話は主に経験を積んだ山頂にいる人がまだ麓にいる人をどう理解し導くかという視点でした。ではこの非対称性の原則を逆の立場、つまり麓にいるあなたの視点から考えてみるとどうでしょう。
ほう、面白い問いですね。
遥か先の山頂にいる上司や先輩の言葉が時に厳しく聞こえたり、意図がわからなかったりすることがあるかもしれません。そんな時、この私たちにはそもそも見えている景色が違うんだという事実を意識することが、あなたの学びに、そして成長にどのような変化をもたらすでしょうか。一方通行のギフトをどうすれば最も効果的に、そして感謝を持って受け取ることができるのか、ぜひじっくりと考えてみてください。